造血幹細胞移植。更新確認日2017年12月7日。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2022年制作。目次。1、造血幹細胞移植。1-1、造血幹細胞とは。1-2、造血幹細胞移植とは。1-3、造血幹細胞移植の種類。1-3-1、移植前処置の種類による分類。1-3-2、ドナーとの関係性による分類。1-3-3、移植に使用する細胞による分類。1-4-HLA とは、2、造血幹細胞移植の治療の流れ。2-1、治療の流れ。2-2、移植前処置。2-2-1、目的。2-2-2、方法。2-2-3、副作用。2-3、造血幹細胞の投与、輸注。2-4、生着。2-5、再発。3、移植の際の副作用、合併症。3-1、造血幹細胞移植の副作用、合併症。3-2、全処置に関連して起こる副作用。3-3、移植変態宿主病、GVHD。3-3-1、移植変態宿主病、GVHD とは、3-3-2、症状と治療。3-3-3、症状が出現した時のケア。3-4、口腔ケア。3-4-1、症状。3-4-2、予防。3-4-3、治療。3-5、感染症。3-5-1、原因。3-5-2、対策。3-5-3、予防接種。3-6、血栓性微小血管症、スロンボティックマイクロンジョパシー、TMA。3-7、冠中心静脈閉塞症、VOD。3-8、晩期障害。4、造血幹細胞移植のドナーについて。4-1、ドナーとは。4-2、ドナーの条件。4-2-1、年齢。4-2-2、適格性。4-3、造血幹細胞の採取の流れ。目次終わり。1、造血幹細胞移植。1-1、造血幹細胞とは、血液は、血球と血小という細胞成分から成り立っています。血球には赤血球、白血球、血小板の3種類の細胞があり、骨の中心部にある骨髄という組織で作られています。造血幹細胞は骨髄の中で血球を作り出す元になっている細胞です。血小は血液から血球を除いた液体成分です。造血幹細胞は骨髄の中で盛んに細胞分裂を行い、赤血球、白血球、血小板に成長します。造血幹細胞が様々な細胞に成長する過程を分化と呼びます。一方で造血幹細胞には、細胞分裂によって自らと同じ細胞を増やす能力もあり、これを自己複製と呼びます。このように造血幹細胞は、様々な細胞に分化できる性質と、自己複製によって増殖し、数を維持できる性質とを兼ね備えています。随注。造血幹細胞は基本的には骨髄にありますが、G-CSF、下流球コロニー刺激因子という白血球を増やす薬を投与した時などの特殊な状況では、骨髄から全身の血液中に流れ出すことがあります。血液中に流れ出した造血幹細胞を末梢血幹細胞と呼びます。また、赤ちゃんとお母さんを結ぶ細胞、へその緒と胎盤の中に含まれる細胞結にも造血幹細胞があります。随注、造血幹細胞について。説明、造血幹細胞についての図です。骨髄の中の造血幹細胞は分化して赤血球、酸素を全身に運ぶ役割。白血球、体内に侵入した病原体や異物から体を守る役割。血小板、出血を止める役割の3種類の細胞に成長します。また、自己複製により増殖し数を増やします。説明終わり、図終わり、用語集、肝に関する用語集より、骨髄、骨の中心部にあり、血液細胞、白血球、赤血球、血小板を作る組織のことです。骨髄には、造血幹細胞と呼ばれる、すべての血液細胞に成長でき、かつ自分自身も複製することができる血液の種のような細胞が存在しています。骨髄内部には、いろいろな成熟、成長、 段階の血液細胞が認められ、十分に成熟した血液細胞のみが骨髄から血液中に出ていきます。通常、未熟な細胞は骨髄から血液中には出ていきません。更新確認日、2020年12月24日、1-2、造血幹細胞移植とは、造血幹細胞移植は、通常の化学療法や免疫抑制療法だけでは治すことが難しい血液がんや免疫不全症などに対して、完治させることを目的として行う治療です。通常の治療法に比べて非常に強い副作用や合併症を生じることもあります。そのため、造血幹細胞移植を行うかを決定する際には、患者さんごとに慎重な検討がされます。造血幹細胞移植では、大量の化学療法や全身への放射線治療などからなる移植前処置の後に、自分またはドナーから事前に採取した造血幹細胞を点滴で投与します。血液やリンパのがんなど化学療法や放射線治療が効きやすいがんが治療の対象になります。移植前処置の目的は、腫瘍細胞を減少させ、患者さん自身の免疫細胞を抑制することです。これによって、移植された造血幹細胞が患者さんの骨髄に根付き、生着する。正常な造血機能が回復することが期待できます。骨髄に根付いた造血幹細胞は、そこで血液細胞を作るようになります。また、ドナーから提供された造血幹細胞を移植する同種造血幹細胞移植、同種移植の場合は、ドナーのリンパ球が患者さんの腫瘍細胞を攻撃する移植変態白血病効果、GVL 効果も期待されます。用語集、肝に関する用語集より、リンパ球、白血球の成分の一つで、さらに細かい分類として、B 細胞、B リンパ球、T 細胞、T リンパ球、NK 細胞などがあります。これらの細胞はチームを作って、ウイルスなどの病原体や癌細胞などの異物を攻撃します。さらに、体内に侵入した異物を記憶し、その異物が再び侵入してきた時には、記憶に基づいて素早く対応し、排除する働きを持っています。更新確認日、2021年1月14日、1-3、造血幹細胞移植の種類。造血幹細胞移植には様々な種類があり、移植前処置の種類、患者さんとドナーとの関係性、移植に使用する細胞などによって分類されます。図に、それぞれに特徴、長所、短所があり、表一、患者さんとドナーそれぞれの立場から総合的に最も良いと考えられる移植方法が選択されます。図に、造血幹細胞移植の種類。説明、造血幹細胞移植の種類の図です。移植前処置の種類による分類は骨髄破壊的移植、フル移植と骨髄非破壊的移植、ミニ移植の2種類です。ドナーとの関係性による分類では、自家造血幹細胞移植、自家移植と同種造血幹細胞移植、同種移植の2種類です。移植に使用する細胞による分類は、末梢血幹細胞移植、骨髄移植、再帯血移植の3種類です。骨髄破壊的移植、フル移植のドナーは、自家造血幹細胞移植、自家移植と同種造血幹細胞移植、同種移植のどちらも可能です。骨髄非破壊的移植、ミニ移植のドナーは、同種造血幹細胞移植、同種移植のみです。自家造血幹細胞移植、自家移植で使用する細胞は、末梢血幹細胞移植です。同種造血幹細胞移植、同種移植で使用する細胞は、末梢血幹細胞移植、骨髄移植、再帯血移植です。説明終わり、図終わり。1-3-1、移植前処置の種類による分類。1、骨髄破壊的移植、フル移植。大量化学療法や全身への放射線治療などからなる強力な移植前処置の後に、造血幹細胞を投与する治療です。強力な移植前処置を行うため、副作用や合併症が起きやすく、実施には制限があります。通常、50歳から55歳以下で、全身状態が良好な患者さんにのみ適用となります。2、骨髄非破壊的移植、ミニ移植。骨髄非破壊的移植、ミニ移植では、フル移植よりも強度が弱い移植前処置を行った後、造血幹細胞を投与します。 ドナーのリンパ球が患者さんの腫瘍細胞を攻撃する移植変態白血病効果、GVL 効果が得られると考えられますが、古い移植に比べて高腫瘍効果や免疫抑制効果が弱いため、再発やドナー由来の移植変への拒絶が増加する可能性があります。移植前処置による副作用や合併症が少ないため、高齢者や臓器に障害がある患者さんにも適応になることがあります。1-3-2、ドナーとの関係性による分類。1、自家造血幹細胞移植、自家移植。患者自身の造血幹細胞をあらかじめ採取、保存しておき、大量化学療法による移植前処置後に投与する方法です。図3、免疫反応に関連した合併症である移植変態宿主病、GVHD のリスクがないのが利点ですが、移植変態白血病効果、GVL 効果は期待できません。2、同種造血幹細胞移植、同種移植。同種とは、同じ種類の生物という意味で、ドナーから提供された造血幹細胞を移植する方法です。図3。大量の化学療法や全身への放射線治療からなる移植前処置の後に、ドナーから採取した造血幹細胞を移植します。幹細胞ドナーは、患者さんとの間で白血球の型である HLA の一致度が高い方が条件が良いとされます。ドナー候補は、まず HLA の合っている確率が高い血縁者、兄弟、姉妹、親子などから探し、見つからない時は非血縁者、骨髄バンクドナーや再対血ドナーから探します。図3、自家移植と同種移植の違い。説明、自家造血幹細胞移植。自家移植と同種造血幹細胞移植、同種移植の違いを図で表しています。自家造血幹細胞移植、自家移植は患者からあらかじめ造血幹細胞を採取、保存しておき、移植前処置の後に患者に造血幹細胞を移植します。同種造血幹細胞移植、同種移植はドナーから造血幹細胞を採取し、移植前処置をした患者に移植します。説明終わり、図終わり。1-3-3、移植に使用する細胞による分類。1、骨髄移植。骨髄にある造血幹細胞を採取して移植する方法です。通常、骨髄液は腸骨という骨盤の骨から採取されます。図4。図4、骨髄採取の様子の図。説明、骨髄採取の様子のイラストです。手術台にうつ伏せに患者が寝ています。医師二人が腰の骨に注射針を刺し、骨髄を採取しています。説明終わり、図終わり。2、末梢血幹細胞移植。血液中にある造血幹細胞を採取して移植する方法です。通常、造血幹細胞は血液中にはいないため、白血球を増やす薬である G の CSF、顆粒球コロニー刺激因子を投与した後、骨髄から血液中に流れ出した造血幹細胞を血球成分分離装置を使って採取します。図5。図5、末梢血幹細胞採取の様子。説明、末梢血幹細胞採取のイラストです。患者は背もたれのある椅子にもたれて座って末梢血幹細胞を両腕から採取しています。両腕から出た管は横に設置された血球成分分離装置につながっています。説明終わり。図終わり。3、再対血移植。胎児と母親を結ぶ再胎と胎盤に含まれる胎児由来の血液、再胎血に造血幹細胞が豊富に含まれています。再胎血の提供に同意した妊産婦がドナーとなり、分娩後に再胎血を採取し、再胎血中に含まれる造血幹細胞を移植する方法です。図6。図6、再胎血移植。説明、再胎血移植のイラストです。妊婦さんが描かれています。分娩後に胎盤から繋がった再胎から再胎血を採取します。説明終わり、図終わり。表1、各造血幹細胞移植の特徴。造血幹細胞移植の特徴が、移植前処置、ドナーとの関係性、細胞の由来の3つに分類されている表です。それぞれの種類とその長所、短所の順に述べます。1、移植前処置には骨髄破壊的移植、古移植と骨髄非破壊的移植、ミニ移植の2種類がある。骨髄破壊的移植、古移植の長所は、高腫瘍効果が高い。 短所は移植前処置の副作用が強いため、年齢や全身状態などの制限がある。骨髄不和解的移植、ミニ移植の長所は、移植前処置の副作用が少なく、高齢者や臓器障害がある患者さんにも適応になる場合がある。短所は高腫瘍効果や免疫抑制効果が弱いため、再発や拒絶が増加する可能性がある。2、ドナーとの関係性には、自家造血幹細胞移植、自家移植と同種造血幹細胞移植、同種移植の2種類がある。自家造血幹細胞移植、自家移植の長所は、GVHD や拒絶がない。短所は、幹細胞採取時に腫瘍細胞が混入することや、移植後の GVL 効果がないことから、再発リスクが高まる可能性がある。同種造血幹細胞移植、同種移植の長所は、GVL 効果が期待できる。短所は GVHD や拒絶のリスクがあり、免疫抑制剤の投与が長期間必要になる。免疫回復に月から年単位の長期間を要する。免疫不全に伴って感染症にかかりやすくなる。3、細胞の由来には骨髄移植、末梢血幹細胞移植と再帯血移植の3種類がある。骨髄移植の長所は、通常1回の採取で移植に必要な細胞数を確保できる。短所は血液をあらかじめ採取する自己血貯血の必要があり、採取時の全身麻酔、採取後の痛みなど、ドナーの負担が大きい。好中球回復、生着が末梢血幹細胞移植に比べて遅い、3週間前後。末梢血幹細胞移植の長所は、ドナーに全身麻酔や自己血貯血が不要であり、負担が少ない。好中球回復、生着までの期間が短い、2週間前後。短所は採取前に G-CSF、下流球コロニー刺激因子の投与を要し、また1回の採取で必要な細胞数を確保できないことがあり、慢性 GVHD が多い。再帯血移植の長所は、ドナーへの負担がない、HLA 型の適合範囲が広い、凍結保存された細胞のため、提供申請から再帯血入手までの期間が短い、慢性 GVHD が起こりにくい。短所は採取できる細胞数が少ない、好中球回復、生着までの期間が長い、3から4週間、生着不全のリスクが高い。用語集、肝に関する用語集より、好中球、白血球の中の下流球の一種であり、白血球全体の約45から75% を占め、強い鈍色能力を持ち、細菌や心筋感染から体を守る主要な防御機構となっています。更新確認日、2020年10月19日、1-4HLA とは、HLA、ヒューマンルーコサイトアンティジェンとは、人が持つ白血球の型です。HLA には多くの型がありますが、造血幹細胞移植では特に HLA、A、HLA、B、HLA、C、HLA、DR を合わせる必要があります。人は HLA、A、HLA、B、HLA、C、HLA、DR を2セット持っており、合計8抗原が一致することが最良です。両親から1セットずつ遺伝的に受け継ぐため、HLA が完全に一致する確率は兄弟姉妹間では4分の1ですが、非血縁者間では極めて低くなります。ドナーを検索する際、血縁者に HLA が一致したドナーがいない場合は、骨髄バンクへ登録し、非血縁ドナーを探します。HLA8 抗原が完全に適合しないと移植ができないわけではありませんが、一部が不適合のドナーから移植を受けた場合は、生着不全や移植変態縮主病、GVHD をはじめとする免疫関連合併症のリスクが高くなるため、免疫抑制剤を使用して予防を強化する必要があります。また近年では、免疫抑制療法の工夫により、親子間などで HLA が1セットしか合っていないドナーからの移植、HLA ハンカチ移植、通称ハプロ移植も行われるようになっています。参考文献。1、日本造血細胞移植学会ガイドライン委員会編、造血細胞移植学会ガイドライン第1巻、2014年、医薬ジャーナル社。2、日本造血細胞移植学会ガイドライン委員会編、造血細胞移植学会ガイドライン第2巻、2015年、医薬ジャーナル社。3、 日本造血細胞移植学会ガイドライン委員会編、造血細胞移植学会ガイドライン第3巻、2014年医薬ジャーナル社に、造血幹細胞移植の治療の流れ 2-1 治療の流れ。造血幹細胞移植の約1週間前より、大量化学療法や全身放射線照射からなる移植前処置という治療を行います。移植前処置は、腫瘍細胞を減少させ、患者さん自身の免疫細胞を抑制することが目的です。移植当日は、あらかじめ採取しておいた造血幹細胞を静脈から投与する輸注を行います。移植した幹細胞が血液の流れに乗って骨髄にたどり着き、そこで増殖を始め、白血球数が増えてくることを静着と呼びます。移植前処置の強度などによって異なりますが、移植から約1から数ヶ月でドナーの血液に置き換わります。図7。移植後数週間は、クリーンルームや移植病室と呼ばれる防護環境が保たれる病室で過ごします。これらの病室は、特別な空調設備、HEPA フィルターを使用して綺麗な空気を循環させています。自家造血幹細胞移植、自家移植の場合は、白血球減少期間が比較的短く、免疫抑制剤が投与されないため、一般病室で治療を行うこともあります。静着が確認されると、防護環境から出て一般病棟で生活することができます。感染症などの合併症が軽快し、食事が摂取できるようになり、リハビリが進めば退院が可能です。移植後も、再発や移植変態縮腫病、GVHD や感染症など様々な合併症に注意しながら、定期的な通院が必要です。図7、造血幹細胞移植の流れ。説明、造血幹細胞移植の流れの図です。縦軸は白血球数、横軸は移植日7日前から移植後3ヶ月までの期間を表しています。白血球数は移植前処置により減少し、移植日にはゼロに近づいています。移植後は白血球数がゼロの状態が続き、G-CSF、白血球を増やす薬を使用すると、移植後の14から28日には静着となり、白血球数は処置前より多くなります。そして1から3ヶ月後に退院となります。説明終わり、図終わり、用語集、癌に関する用語集より、骨髄、骨の中心部にあり、血液細胞、白血球、赤血球、血小板を作る組織のことです。骨髄には、造血幹細胞と呼ばれる、すべての血液細胞に成長でき、かつ自分自身も複製することができる、血液の種のような細胞が存在しています。骨髄内部には、いろいろな成熟、成長、段階の血液細胞が認められ、十分に成熟した血液細胞のみが骨髄から血液中に出ていきます。通常、未熟な細胞は骨髄から血液中には出ていきません。更新確認日、2020年12月24日、白血球、血液中の血液細胞の一種であり、細菌、ウイルス、真菌、カビといった外敵や癌から体を守る働きをしています。顆粒球、単球、リンパ球などの種類があります。更新確認日、2020年10月19日、2-2、移植前処置。移植前処置とは、移植の準備のために行う大量化学療法や全身への放射線治療などを組み合わせた治療のことで、移植当日の約1週間前から行います。2-2-1、目的、移植前処置は以下を目的として行います。腫瘍細胞をできる限り減少させる。同種移植の場合は、患者さん自身の免疫細胞を十分に抑制し、移植したドナー幹細胞の拒絶を予防する。2-2-2、方法、自家移植では大量化学療法を行い、同種移植では大量化学療法と全身放射線治療などを組み合わせて行います。移植前処置の内容、すなわち薬剤の種類や量、放射線の照射量は、病気の種類や残存状態、移植する造血幹細胞の種類、患者さんの年齢や全身状態によって異なります。同種移植の場合は、移植前処置の強さを弱めて行う、骨髄非和解的移植、ミニ移植が行われることもあります。関連情報、ミニ移植については、 造血幹細胞移植とは、3、造血幹細胞移植の種類。リンクが貼られています。2-2-3、副作用。移植前処置では、大量の抗がん剤投与や全身放射線治療などにより、通常の化学療法や放射線治療よりも強い副作用が起こります。一時的に白血球が極度に減少するため、感染が起こりやすい状態となります。同時に赤血球や血小板も減少するため、貧血や出血を予防するために、適宜赤血球、血小板輸血を行います。実施する移植前処置の内容によって異なりますが、その他には、口内炎、脱毛、触手腺、嘔気、嘔吐、下痢などが高頻度に起こり、肝臓、腎臓、心臓、肺、中枢神経などの重要な臓器に障害が起こることもあります。いずれの合併症も重症化した場合には命に関わることがあります。用語集、肝に関する用語集より、赤血球、血液中の血液細胞の一種であり、主な役割は酸素を全身に運ぶことです。赤血球中にはヘモグロビン、血色素と呼ばれるタンパク質があり、ここに酸素を結合させて運んでいます。赤血球は骨髄で作られ、血管の中で約120日間働いた後、肝臓へ脾臓で壊されます。更新確認日、2020年10月19日、血小板、血液中の血液細胞の一種類であり、出血を止める役割があります。何らかの原因により血管が破れ、血液が流れ、出血することがあります。その場合、血小板が破れた部位に付着します。粘着反応。すると、その血小板から仲間を呼ぶ物質が放出され、放出反応。周りの血小板がどんどん集まってきます。凝集反応。その結果、血栓、かさぶたのようなものが作られ、血液の流出が食い止められます。更新確認日、2020年10月19日。2-3、造血幹細胞の投与、輸注。移植は、造血幹細胞の含まれた細胞液を、輸血のように静脈から点滴で投与して行います。輸注と言います。造血幹細胞の種類によって投与量や投与時間が異なります。副作用として、一時的に発熱やアレルギー反応が起こることがあるため、予防的に抗ヒスタミン薬やステロイドを投与します。2-4、静着。移植した造血幹細胞が骨髄で白血球を作り出すまでには時間がかかるため、移植前処置により白血球数がゼロとなった状態が数週間続きます。この期間をなるべく短くするため、G-CSF、下流球コロニー刺激因子という白血球を増やす薬を使用します。高中級数が 500% マイクロリットル以上となり、それが3日以上続くことを静着と呼びます。引き続いて赤血球や血小板の増加が見られ、輸血が不要になります。高中級静着に要する期間は、末梢血管細胞移植では10から14日間程度、骨髄移植では2から3週間程度、再帯血移植では3から4週間程度です。移植された造血幹細胞が患者さんの骨髄に根付くと、造血幹細胞は、そこで再び血液細胞を作るようになります。頻度は多くありませんが、移植から一定期間を過ぎても白血球が増えてこないこと、あるいは一度増えた白血球が再び減少してしまうことがあります。これを静着不全と呼び、移植した幹細胞の機能不全、移植後の重症感染症など、様々な原因によって起こります。静着不全の治療は原因によって異なりますが、再移植が必要になることもあります。用語集、肝に関する用語集より、高中級、白血球の中の下流球の一種であり、白血球全体の約45から75% を占め、強い鈍色能力を持ち、細菌や心筋感染から体を守る主要な防御機構となっています。更新確認日、2020年10月19日、2-5、再発。造血幹細胞移植の効果により、寛解あるいは治癒と判断された後でも、白血病やリンパ腫などの元々の疾患が再発、再燃することがあります。再発時の治療方針は、患者さん個々の状況によって異なります。病状の改善を目指すために、多くの場合、初発時に行っ 多様な多剤併用化学療法や放射線照射による強力な治療が必要になります。完治を目指し、再度、造血幹細胞移植、再移植を行うこともあります。一部の疾患では、ドナーリンパ給油中、DLI により長期間の寛解が得られることもあります。完治が期待できない場合には、クオリティオブライフ、QOL、生活の質を維持しながら病気と付き合っていくことを目指した緩和的治療を行います。再発時の治療方針は様々なので、どの方法を選ぶかよく相談する必要があります。用語集、癌に関する用語集より、寛解、一時的あるいは永続的に、癌、腫瘍が縮小または消失している状態のことです。寛解に至っても、癌細胞は再び増え始めたり、残っていた癌細胞が別の部位に転移したりする可能性があるため、寛解の状態が続くように、さらに治療を継続することもあります。更新確認日、2020年10月19日、クオリティオブライフ、治療や療養生活を送る患者さんの肉体的、精神的、社会的、経済的、すべてを含めた生活の質を意味します。病気による症状や治療の副作用などによって、患者さんは治療前と同じようには生活できなくなることがあります。QOL は、このような変化の中で患者さんが自分らしく納得のいく生活の質の維持を目指すという考え方です。治療法を選ぶときには、治療効果だけでなく QOL を保てるかどうかを考慮していくことも大切です。QOL、英語名クオリティオブライフの略。更新確認日、2021年1月14日、ドナーリンパ給油中、DLI について、さらに詳しく、DLI は、造血幹細胞を提供したドナーからリンパ球を改めて採取し、患者さんに投与する治療法です。ドナーのリンパ球は献血と同じように、全血採血または成分採血で採取します。DLI の適用は、T 細胞残存による生着不全のほか、同種移植後の白血病の再発時、移植後に EB ウイルスによる B リンパ球増殖性疾患などの重症ウイルス感染症をきたした場合などに考慮されます。生着不全に対して行われる際は、患者さんの骨髄を検査し、骨髄球形細胞が完全にドナー由来であるのに、白血球の中の T 細胞に患者さん自身のものが残っている場合に考慮されます。ドナーのリンパ球を輸注することによって、血球の増加を妨げている患者さん由来の T 細胞を排除し、正常な造血機能の回復に導くことを期待して行います。用語集、癌に関する用語集より、リンパ球、白血球の成分の一つで、さらに細かい分類として、B 細胞、B リンパ球、T 細胞、T リンパ球、NK 細胞などがあります。これらの細胞はチームを作って、ウイルスなどの病原体や癌細胞などの異物を攻撃します。さらに、体内に侵入した異物を記憶し、その異物が再び侵入してきた時には、記憶に基づいて素早く対応し、排除する働きを持っています。更新確認日、2021年1月14日、EB ウイルス、ヘルペスウイルスの一つです。大部分の日本人は、乳幼児期に感染し、多くは症状が出ないため感染に気づきません。思春期以降に初めて感染すると、伝染性胆核球症と呼ばれる発熱や喉の痛み、リンパ節の腫れなどの症状が一時的に見られることがあります。また、EB ウイルスは、バーキットリンパ腫など一部の悪性リンパ腫や、ジョイント癌の発生と関連があることが明らかになっています。エプスタインバールウイルス、英語名エプスタインバーウイルス。EB ウイルスは英語名の略。更新確認日、2020年12月24日。参考文献。1、日本造血細胞移植学会ガイドライン委員会編、造血細胞移植学会ガイドライン。第1巻、コンマ2014年、医薬ジャーナル社。2、日本造血細胞移植学会ガイドライン委員会編。造血細胞移植学会ガイドライン第2巻コンマ2015年医薬ジャーナル社3日本造血細胞移植学会ガイドライン委員会編造血細胞移植学会ガイドライン第3巻コンマ2014年医薬ジャーナル社4 神田義信、インフォームドコンセントのための図説シリーズ、造血幹細胞移植。2009年、医薬ジャーナル社。3、移植の際の副作用、合併症。3-1、造血幹細胞移植の副作用、合併症。造血幹細胞移植後は、様々な副作用や合併症が起こります。図8。自家造血幹細胞移植、自家移植。同種造血幹細胞移植、同種移植に共通の副作用として、全処置に関連して起こる血球減少や粘膜障害、血球減少に関連して起こる感染症、貧血、出血などが挙げられます。さらに同種移植では、移植変態宿主病、GVHD に代表される免疫に関連する合併症や、免疫力が著しく低下することに伴う様々な感染症、移植後数ヶ月以降に起こる肺障害などの晩期障害が起こります。図8、副作用、合併症の出現時期。神田義信、インフォームドコンセントのための図説シリーズ、造血幹細胞移植、2009年、医薬ジャーナル社より作成。説明、副作用、合併症の出現時期を表した図です。移植前処置から移植後30日頃に、全処置関連毒性や細菌、真菌感染症が起こることがあります。細菌、真菌感染症は移植後2年くらいまで起こることがあります。移植30日後頃より100日頃までの生着後の期間には、急性 GVHD、血栓性微小血管障害、サイトメガロウイルス感染症、その他ウイルス感染症が起こることがあります。移植100日から2年頃までの移植後期には帯状疱疹、慢性 GVHD、晩期障害が起こることがあります。晩期障害はその後も続く場合があります。説明終わり、図終わり。3-2、全処置に関連して起こる副作用。通常の化学療法と同じく、血球減少、口内炎、脱毛、触手不振、吐き気、嘔吐、下痢などが起こりますが、移植前処置ではないしてその程度が強くなります。強い口内炎、喉の痛みのため、多くの患者さんでは一時的に食事をとりづらくなり、医療用麻薬、モルヒネなどによる鎮痛が必要になることもあります。また頻度は低いですが、肝臓、腎臓、肺、心臓、中枢神経などの重要な臓器に障害が起こることがあります。肝臓の血管が障害され、黄疸や肝腫大、腹水貯留などの症状が出現する肝中心静脈閉塞症、VOD は、生命に関わる重篤な副作用です。用語集、肝に関する用語集より、腹水、腹腔内、腹壁で囲まれ、内部に胃や腸などの臓器がある空間に認める液体のことです。肝などの疾患で多量に溜まると、お腹が張った感じがしたり、腹部が膨れてくることなどがあります。更新、確認日、2020年10月19日。3-3、移植変態宿主病、GVHD。3-3-1、移植変態宿主病、GVHD とは、移植変態宿主病、GVHD は、同種移植後に特有の合併症で、ドナー由来のリンパ球が患者さんの正常臓器を異物とみなして攻撃することによって起こります。重症化すると治療が難しく時に命に関わることもあります。これに対して、拒絶反応とは、患者さんの免疫細胞が、ドナー由来の移植片を異物と認識し、攻撃することによって起こる合併症で、GVHD とは異なります。一方で、軽症の GVHD が起こった方が白血病の再発が減り、患者さんの予後が良くなることが知られています。これは、移植後に残存している腫瘍細胞を異物とみなして攻撃する免疫反応によるもので、移植変態白血病効果、GVL 効果と言います。そのため GVHD の治療では、GVHD による臓器障害という悪い側面と、GVL 効果による再発減少という良い側面の相反する反応をバランスよく管理することが重要です。用語集、肝に関する用語集より、リンパ球、白血球の成分の一つで、さらに細かい分類として、B 細胞、B リンパ球、T 細胞、T リンパ球、NK 細胞などがあります。これらの細胞はチームを作って、ウイルスなどの病原体や肝細胞などの異物を攻撃します。さらに、体内に侵入した異物を記憶し、 その異物が再び侵入してきた時には、記憶に基づいて素早く対応し、排除する働きを持っています。更新確認日、2021年1月14日、予後、病気や治療などの医学的な経過についての見通しのことです。予後が良いといえば、これから病気が良くなる可能性が高い。予後が悪いといえば、これから病気が悪くなる可能性が高いということになります。更新確認日、2020年10月19日、3-3-2、症状と治療。GVHD は、急性と慢性の2つに大別され、病理組織、症状、発症時期により分類されます。急性と慢性で診断基準や治療法が異なります。症状が起こる臓器は、急性では皮膚、肝臓、消化管など、慢性では皮膚、口腔粘膜、眼球、肺などです。症状や程度は個人差があり、様々です。GVHD の治療は、個別の状況に応じて検討されます。ステロイド剤と免疫抑制剤を用いた全身療法が中心で、症状に応じて外用薬、塗り薬、内服薬、点眼薬、目薬などの局所療法を併用します。3-3-3、症状が出現した時のケア。1、皮膚 GVHD、移植を受けた患者さんの皮膚は、移植前処置、化学療法や放射線治療により、皮膚の再生に必要な基底細胞や皮脂膜の機能が障害され、薄く乾燥して傷ができやすい状態となります。そのため、皮膚 GVHD がない場合でも非常に弱い状態になっており、予防のためにケアを継続的に行うことが大切です。専門的な皮膚のケアは、看護師や担当医と相談して行います。2、消化管 GVHD。消化管 GVHD の症状は、腹痛、下痢、吐き気、嘔吐、食欲不振などがあります。自宅療養中に水溶の下痢や強い吐き気や腹痛を認めた場合には、早めに医師に連絡しましょう。重症の場合は入院治療が必要です。消化管の安静を図るために経口摂取を中止して点滴による栄養補給をすることがあります。3-4、口腔ケア。移植前処置に用いる化学療法や放射線照射。慢性 GVHD は、唾液腺を障害して口腔内を乾燥させ、口腔粘膜細胞を破壊します。また、移植後の低免疫状態もあり、患者さんの口腔内は病原菌が繁殖しやすい状態にあります。そのため、広範囲にわたる重篤な口腔粘膜障害を起こすことがあり、適切な口腔ケアによって、二次感染症を防止し、QOL の低下を防ぐことが大切とされています。用語集、癌に関する用語集より、クオリティオブライフ、治療や療養生活を送る患者さんの肉体的、精神的、社会的、経済的、すべてを含めた生活の質を意味します。病気による症状や治療の副作用などによって、患者さんは治療前と同じようには生活できなくなることがあります。QOL は、このような変化の中で患者さんが自分らしく納得のいく生活の質の維持を目指すという考え方です。治療法を選ぶときには、治療効果だけでなく QOL を保てるかどうかを考慮していくことも大切です。QOL、英語名クオリティオブライフの略。更新確認日、2021年1月14日、3-4-1、症状。移植前処置の影響による症状は、粘膜炎、感染症、出血、唾液の分泌低下、口腔乾燥、味覚異常などで、GVHD の悪化に伴い、症状も悪化することがあります。3-4-2、予防。症状を最小限にするためには、予防が重要です。まず移植前処置、大量化学療法が始まる前に、口腔ケアに関する説明や、口腔内の診察が行われます。必要に応じて、口腔清掃指導、歯石除去、虫歯の抜歯などの治療をします。移植前処置から白血球生着までは、口腔内の清掃と観察が毎日行われ、感染症予防や食事指導が行われます。3-4-3、治療。症状が起こった場合には、粘膜保護、痛みの緩和、保湿、二次感染症予防などの処置が行われます。3-5、感染症。造血幹細胞移植では、 白血球生着後も白血球の数や機能が回復途上にあるため、非常に感染しやすい状態にあります。そのため、長期にわたって感染症に注意が必要です。移植後早期は特に免疫細胞の数や機能は十分でなく、また同種移植では GVHD の予防、治療のために投与する免疫抑制剤やステロイド剤の影響で免疫力がさらに低下します。免疫力が十分に回復するには、月から年単位の長い期間が必要です。用語集、癌に関する用語集より、白血球、血液中の血液細胞の一種であり、細菌、ウイルス、真菌、カビといった外敵や癌から体を守る働きをしています。顆粒球、単球、リンパ球などの種類があります。更新確認日、2020年10月19日。3-5-1、原因、感染症の原因は、P 主に細菌や真菌、カビやウイルスなどで、体の外から新たに侵入して感染症をきたす場合と、体の中にもともと常在、潜伏していたもの、例えば口腔内や腸管内の細菌、真菌、肝炎ウイルスなどが粘膜障害や免疫力低下に伴って感染症を起こす場合とがあります。白血球が生着しても抵抗力は十分とは言えず、健康な人には害のないような弱い細菌、真菌、カビ、ウイルスなどによって日和見感染症を発症することも少なくありません。主な病原体は、P 種の真菌、カビ、単純ヘルペスウイルス、サイトメガロウイルス、水痘、水疱瘡、帯状疱疹ウイルス、アデノウイルスなどです。用語集、癌に関する用語集より、日和見感染症 P、健康な人には害のないような弱い細菌や真菌、ウイルスなどにより感染し、症状が出ること。重度の免疫機能が低下している造血幹細胞移植をした患者さんや血液疾患の患者さんなどに起こりやすいです。更新確認日、2020年10月19日、3-5-2、対策、感染予防のため、無菌室や個室などの防護環境で治療を行います。また、日和見感染症の予防のため、抗菌剤、抗真菌剤、抗ウイルス剤を投与します。患者さんの症状や検査結果から感染症が疑われた際、特に免疫力が低い時期には、病原体や感染臓器の確定診断の前に治療を開始する必要が生じることもしばしばあります。自宅療養中の感染予防法について、手洗いやうがいだけでなく、食事や掃除、自宅で飼っているペットとの接触など細かい注意点は退院前に確認しましょう。3-5-3、予防接種。移植前に罹患または予防接種によって得られた免疫力が移植後に低下あるいは消失している場合があります。いくつかの感染症については、予防接種を再度受けることが勧められています。移植後の予防接種は体調が回復してから行います。関連情報、国立がん研究センター東病院感染制御室、がん患者さんの感染症予防について、リンクが貼られています。3-6、血栓性微小血管症、スロンボティックマイクロンジョパシー、TMA、移植に用いる薬剤、全処置薬剤や免疫抑制剤などの投与や、ウイルス感染や GVHD の発症などを契機として、血管内皮と呼ばれる組織が障害され、臓器障害が見られるものです。貧血、血小板減少、腎機能障害、肝機能障害、中枢神経症状、消化管障害、下痢や下血などが起こります。急性 GVHD と類似し、区別が難しいこともあります。治療は、誘因を取り除くことと、免疫抑制剤の減量、中止やウイルス感染の治療、支持療法が中心となります。用語集、癌に関する用語集より、支持療法、癌そのものに伴う症状や、治療による副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、及びケアのことです。例えば、感染症に対する抗菌薬の投与や、薬物療法の副作用である貧血や血小板減少に対する適切な輸血療法、吐き気、嘔吐に対する生徒剤、吐き気止めの使用があります。更新確認日、2021年1月14日、3-7、冠中心静脈閉塞症、VOD、移植前処置の副作用で、 肝臓の小さな血管、肝静脈あるいは肝類動が血栓で塞がれてしまい、周囲の肝細胞がダメージを受け、壊死することで発症します。症状は、黄疸、痛みを伴う肝腫大、腹水貯留などです。重症化すると腎臓や心臓などの重要な臓器にも障害が起こります。重症化すると治療が難しいため、早期の診断ができるように、患者さんごとに発症リスクを移植前に評価します。3-8、晩期障害。造血幹細胞移植を受けた患者さんでは、移植を3ヶ月以上経過しても、様々な合併症が起こることがあります。晩期障害。特に慢性 GVHD の発症は、生活の質、クオリティオブライフ、QOL の低下と強く関連します。具体的には、免疫回復の遅れによる感染症、肝合併症、核結膜炎、白内障、虚血性微小血管性網膜症、口腔乾燥、呼吸器合併症、心血管系合併症、肝合併症、慢性腎障害、クロニックキドニーディジーズ、CKD、筋結合組織合併症、骨関節病変、中枢末梢神経合併症、内分泌合併症、甲状腺機能低下症、性腺機能不全、皮膚病変、二次癌、社会心理的問題など多岐にわたります。感染症予防は、特に慢性 GVHD の合併がある場合や免疫抑制剤の継続が必要な場合は重要で、抗菌薬の予防投与を行います。それ以外の晩期障害については、早期の診断ができるように、たとえ自覚症状がなくても、定期的に移植を1年以内は3から6ヶ月ごと、移植を1年以降は毎年1回ずつ、診察や検査を行います。異常が見られれば、さらに詳しい検査を行い、適切な治療を開始します。近年は、晩期障害の予防や早期発見、治療を目指し、専任看護師などによる長期フォローアップ外来、LTFU を設置する施設が増えてきています。用語集、癌に関する用語集より、二次癌、化学療法や放射線による正常細胞の障害のために、治療を終えた数年から数十年後に元の病気とは別の種類の癌を生じることです。更新確認日、2020年12月24日。参考文献。1、日本造血細胞移植学会ガイドライン委員会編、造血細胞移植学会ガイドライン。第1巻、コンマ2014年、医薬ジャーナル社。2、日本造血細胞移植学会ガイドライン委員会編。造血細胞移植学会ガイドライン第2巻コンマ2015年医薬ジャーナル社3日本造血細胞移植学会ガイドライン委員会編造血細胞移植学会ガイドライン第3巻コンマ2014年医薬ジャーナル社4神田義信インフォームドコンセントのための図説シリーズ造血幹細胞移植2009年医薬ジャーナル社手嶋貴則、インフォームドコンセントのための図説シリーズ、GVHD、移植変態縮視病と造血細胞移植、2014年、医薬ジャーナル社。6、日本口腔ケア学会編、造血細胞移植患者の口腔ケアガイドライン、2015年、口腔保健協会。4、造血幹細胞移植のドナーについて、4-1、ドナーとは、同種造血幹細胞移植、同種移植では、正常な造血機能を持った健康な人から造血幹細胞の提供を受ける必要があります。造血幹細胞の提供者をドナーと言います。患者さんとドナーは HLA という白血球の型が完全にあるいは部分的に一致していることが必要です。ドナーの候補はまず兄弟、姉妹、親子などの血縁者の中で探します。血縁者にドナーが見つからない場合は、骨髄バンクドナーや再対血ドナーなどの非血縁ドナーを探します。用語集、癌に関する用語集より、HLA、白血球をはじめとするほぼ全ての細胞と体液に存在する免疫に関わる重要なタンパク質です。人それぞれで構造が微妙に異なっており、私たちの体が自分と自分以外を区別するための目印として働いています。造血幹細胞移植や臓器移植では、移植された臓器の HLA が自分の HLA のタイプと合わない場合、 私たちの体はそれを自分以外の異物と認識して攻撃するため、HLA が適合していることが重要です。HLA、英語名ヒューマンリューコサイトアンティジェンの略。更新確認日、2020年12月24日。白血球、血液中の血液細胞の一種であり、細菌、ウイルス、真菌、カビといった外敵や癌から体を守る働きをしています。下流球、単球、リンパ球などの種類があります。更新確認日、2020年10月19日。骨髄、骨の中心部にあり、血液細胞、白血球、赤血球、血小板を作る組織のことです。骨髄には、造血幹細胞と呼ばれる、すべての血液細胞に成長でき、かつ自分自身も複製することができる、血液の種のような細胞が存在しています。骨髄内部には、いろいろな成熟、成長、段階の血液細胞が認められ、十分に成熟した血液細胞のみが骨髄から血液中に出ていきます。通常、未熟な細胞は骨髄から血液中には出ていきません。更新確認日、2020年12月24日。関連情報、造血幹細胞移植、リンクが貼られています。4-2、ドナーの条件。4-2-1、年齢。血縁ドナーの場合は、原則として18から60歳であることが条件です。身長の判定のもとに、例外的に18歳未満や61から65歳のドナーから採取を行うこともあります。非血縁者ドナーの場合は、日本骨髄バンクのドナー適格性判定基準で、骨髄採取と末梢血幹細胞採取のいずれも20から55歳であることが条件とされています。4-2-2、適格性。血縁ドナーの場合、医師による問診、診察、検査が行われ、日本骨髄バンクのドナー適格性判定基準、日本造血細胞移植学会のガイドライン、ドナー障害保険への加入適格基準などを参照し、適格性が判定されます。これらの基準を厳密に満たさない場合にも、状況に応じてドナーの意思確認を行った上で、採取を行うこともあります。また、患者担当医やドナー担当医以外の第三者的な立場の医師が判断する場合もあります。非血縁ドナーの適格性は、日本骨髄バンクのドナー適格性判定基準に従って判定されます。ドナーになるための健康状態として、治療中、検査中の疾患や服薬中の薬剤が基本的にない、悪性腫瘍、膠原病、関節リウマチなど自己免疫疾患、先天性心疾患、心筋梗塞、狭心症、脳卒中やその他喘息などの慢性疾患などの病気や既往がない、高血圧や低血圧でない、過去に輸血を受けていない、感染症の病気がない、過度の肥満でない、などの細かい条件があります。関連情報、リンクが貼られています。公益財団法人日本骨髄バンク、はじめにお読みください。ドナーのためのハンドブック。公益財団法人日本骨髄バンク、ドナー登録できる方の条件。4-3、造血幹細胞の採取の流れ。造血幹細胞を、骨髄、末梢血幹細胞、再帯血のいずれから得るかによって、採取方法が異なります。骨髄採取、末梢血幹細胞採取の場合は、ドナーは幹細胞採取のために入院し、痛みを伴う処置や薬剤投与を受けることが必要なため、身体的、経済的、精神的、社会的な負担が少なくありません。再帯血からの採取は、本来は破棄されていた再帯血から造血幹細胞を採取するため、ドナーに対する負担が少ないことがメリットです。参考文献。1、日本造血細胞移植学会ガイドライン委員会編、造血細胞移植学会ガイドライン第1巻、2014年医薬ジャーナル社。2、日本造血細胞移植学会ガイドライン委員会編、造血細胞移植学会ガイドライン第2巻、2015年医薬ジャーナル社。3、日本造血細胞移植学会ガイドライン委員会編、造血細胞移植学会ガイドライン第3巻、2014年医薬ジャーナル社。4、日本赤十字社ウェブサイト造血幹細胞移植情報サービス。5、公益財団法人日本骨髄バンクウェブサイト。関連情報、 リンクが貼られています。日本赤十字社、造血・肝細胞移植情報サービス、公益財団法人日本骨髄バンク、レイジー図書奥付け、造血肝細胞移植、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作完了、2022年8月。